アドベント第4週、今日私たちに与えられました聖書箇所において、イエス・キリストというお方は、今この言葉を聞く私たちに向かって、私は神のもとから来てここにいる、そう宣言してくださっています。42節のお言葉通りであります。ここにいる、私はここにいる、天地万物の作り主であり、だからあなた方の作り主でもある、神より使わされてここにいる。なぜこのお方は今神より使わされて我々と共におられるのでしょうか。今日与えられました箇所では、これと分かる形ではっきりとその理由が語られているわけではありません。けれども、この福音書を最初に聞いた者たち、そしてまたこの福音書に聞き続けてきた者たちにははっきりと分かります。例えばそれは、この福音書の有名な3章16節のお言葉を思い起こせば明らかであります。なぜ神は主エスというお方を私たちこの世の者のもとにお使わしになったのか、誤解の余地なくこう記されております。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。イエス・キリスト、このお方が使わされた理由、私たちと共にいる方となった理由、それは明らかです。神がこの世を愛されたからであります。神はこの世に滅びてほしくない、そのために御子をお使わしになりました。御子を信じる者は滅びから救われる、神は世に滅びてほしくない、だから御子をお使わしになった。ここにいる、私はここにいる、天地万物の作り主であり、だからあなた方の作り主でもあられる神より使わされてここにいる。それはあなた方が神に愛されているからだ。これが42節の宣言の意味であると私は信じます。聖書を読むとき、どの箇所を読んでいても、どの言葉を聞いていても、いつもいつもこの神の愛を忘れて読むわけには参りません。特にこのヨハネによる福音書を読むときには、いつでも神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、この言葉を常に念頭に置きながら読む必要があると私はそう信じております。この福音書を書きましたヨハネという人物、この人はある伝説によりますと、かなり高齢になるまで生きた方のようであります。年を重ねますと、何度も何度も同じ話を繰り返して語るようになるということがあるものですけれども、このヨハネという人もその例に漏れず、高齢になると毎度毎度同じことを語り続けたと伝えられております。口を開けばヨハネは同じ話をした。何の話を言ったのか。神は愛だ、そう語り続けたといいます。教会の毎週の礼拝において、弟子たちとの日々の食卓において、未信者との語り合いにおいて、また教会を疑う役人からの尋問を受けるときも、どんなときもどんな語り合いでも、最後には神は愛だ、そういう言葉に落ち着く。群れの中に一人の幼子が与えられたときも、一人の人がその生涯を終えるときも、新しい人が教会に加わるときも、つまずいて去っていくときも、神は愛だ。ヨハネおじいちゃんはその話しかしなかった。そういうのです。イエス・キリストにある神の愛に打たれたのであります。その愛に打たれ、この福音書を書いたのであります。それから年を重ねれば重ねるほど、 その愛に心を奪われて、いつもいつも神は愛だ、その言葉を聞く者がもうそれは聞きました、そう語りたくなるほどにこのことを告げ続けたのであります。だから私たちはたとえ神の愛という言葉が出てこない箇所であっても、聖書を読むとき、またとりわけこの福音書を読むときには神の愛を忘れて読むことはできません。むしろこのような神の愛の迫りを感じつつ読むときにだけこの福音書は正しく読めるようになるのではないかと私は思います。なぜこのような話から始めたかと言いますと、今日与えられました聖書箇所というのはその典型のような箇所だと思うからであります。神の愛を聞き損なって読むならばこんなに厳しい箇所はないと、そう思わせる箇所だからです。すでにその厳しさについては先週も少し触れました。主イエスは今日の箇所でご自分と対話している者たち、ユダヤ人たちに向かってこう申します。44節です。あなたたちは悪魔である父から出たものだ、あなたたちは悪魔を父として持つものだ、悪魔の欲望に仕えるものだ、偽り者の人殺しだ、あなたたちが私の語る言葉を理解できないでいること、私を愛さず憎んでいるのはあなた方が神に属するものではないからだ。厳しい厳しい言葉です。聖書中最も厳しい言葉の一つだと言わなければなりません。もしも面と向かって主イエスからこんなことを言われてしまったらもう立つ瀬はありません。私たちはこのような箇所を読みながら、どういう人がこんな言葉を主イエスに語られなければならなかったのか、どんなひどい人だったのだろうかと想像いたします。そしてなるほど、このような言葉を主イエスから聞かされなければならなかったものとは、先週読みました37節や今日読みました40節の主イエスの言葉から察するに、ああこう言われなければならなかった人々は主イエスを殺そうと狙っていた人たちだ、そう合点するかもしれません。その殺意が見破られてしまったからこんなにも厳しい言葉を語られなければならなかったんだ、そうなんだ、そう理解するかもしれません。けれどもこの箇所を丁寧に読んでまいりますと、あるいは福音書の全体を丁寧に読んでまいりますと、この言葉を最初に聞かされた人たち、この人たちは確かに主イエスの殺意に燃えるようになるわけですけれども、けれどもそれにもかかわらずこの言葉を最初に聞かされた人たちにとってはいやいや時間的順序は逆であると、そう言いたかったのではないかと思います。なぜならばこの箇所においてシュエスとの対話を始めた人々がどういう人々であったのか、31節で聖書自身が意外にもこのように言うのです。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。シュエスがここで対話しているのはご自分を信じたユダヤ人たちだ、そう書かれています。シュエスの言葉を聞き、シュエスの言葉を信じたユダヤ人たちです。もちろんそうは言いましても、その信じ方というのはきっと完璧ではなかったとかもしれません。いろいろな誤解がつきまとった信じ方をしていたと、そう言わなければならないかもしれません。けれどもそれでもここでシュエスと対話をしている人たちはシュエスに対して悪意を持っている人たちではない、そう言わざるを得ません。むしろ好意を持った人たちであります。少なくとも本人たちはそう理解していたはずであります。 最初は疑いながらこの方に近づいたかもしれない。そしてこの方に質問を投げかけ答えてもらっていた。そうこうするうちに、この主イエスという人の言葉のうちには何か心揺さぶられるものがある。真実の響きがあるような気がする。もう少し聞いてみたい、もう少し突っ込んで聞いてみたい。その語るところはよくわからない部分もあるけれども、納得させられるところがある、説得させられるところがある。そうしてもう一歩身を乗り出して、この方との対話を続けていた人たちであります。主イエスが聖書中最も厳しい言葉の一つであると言えるだろう、この大変厳しい言葉を語りかけられたのは、実にこういう人たちに向かってでありました。あなたたちは悪魔である父から出たものだ。だから私の言葉を聞かないのだ、聞けないのだ。このように順を追って読んでいきますと、主イエスへの殺意を見抜かれたからこんな厳しい言葉を語られたのではなかったのです。むしろ逆です。こんな厳しい言葉を語られてしまったから、主イエスへの殺意がどうしようもなく燃え上がったのだと、そうであったのだと思います。ちょっとは聞く価値のある話をするやつだと思っていた、なんなら弟子になってやってもいいくらいに思っていたのに、俺たちに向かって悪魔の子だって、神の民と言われるユダヤ人として生まれ育った俺たちに向かって神に属していない人殺しだって、こいつは喧嘩売ってんのか。シュエスは熱くなりすぎて、ご自分と対話しているもの、ご自分の話を聞いている対話相手の心の内に起こった変化、シュエスを信じたい、信じてもいい、信じよう、そう動いていく彼らの気持ちに気づくことなく、彼らが敵対者であると決めつけてしまったせいで、こんな厳しいことをおっしゃってしまったのでしょうか。いえ、そうではありません。問題はまさにここにあるのです。主イエスのことを信じたり拒否したり、その判断を自分たちができると思い込んでいるところが、この人たちが悪魔に属するものであること、悪魔を父として持つものであることそのものなのであります。少し難しいでしょうか。けれども44節に主イエスご自身が悪魔の特徴とについて次のようにお語りになっております。特に後半の言葉です。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っているのだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。これでもまだ少し分かりにくいかもしれません。ある人はこの言葉をより分かりやすく次のように訳しています。悪魔が虚偽を語るときは自我から語る、自我から語るんだ。悪魔が偽り者であるのはどうしてか、それは彼が自我から語るからだ。この方が分かりやすいのではないかと思います。自分から語るってことです。自我から語る、自分から語る、自分を起点として語る、それが悪魔の特徴だ。だから同時に悪魔に属する者の特徴というのは自分から語ることだ。主イエスはここでそうおっしゃっていると理解することができると思います。自分から語ること、自分を起点として語ること、自分が判断の基準となること。しかし主イエスというお方は42節後半、私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになった、 そうおっしゃるお方です。ここには悪魔とそれに属する者たちと主イエスの明白なコントラストが浮かび上がっているのであります。自分勝手に語る者とお使わしになった神の言葉を語る者とのコントラストであります。聖書にはここでもまたはっきりとその言葉で語られているわけではありませんが、ここで主イエスがご覧になっているのはキリスト教会が古くから現在オリジナル信という言葉で言い表さなければならなかったほどに深く深く私たち人間の存在に根ざし、私たち人間と一体となってしまっている罪の深さ、罪の姿であると思います。自我から語ること、自分から語ること、それは自分自身が判断の主体となっているということです。主イエスの語る言葉が正しい言葉であるかどうか、主イエスが神より使わされたものであるかどうか、自分が判断の主体となっているということです。彼らは主イエスの言葉を聞き、主イエスを信じたけれども、これは言い換えてみれば主イエスの語る言葉が彼らのお眼鏡にかなったから信じたのであります。だから同じように主イエスの言葉が自分の気に入るものでなくなるならば、信じることをやめるのであります。そしてそれこそが悪魔の特徴であります。悪魔の特徴といわれる自我から語ることであります。自分から語るということであります。その言葉が正しいかどうか、信じるに値するか値しないか、それが神の言葉であるかそうでないか、自分は判断できる、そう思い込んでいるのです。そしてこのことは遡って遡って言うならば、まさに創世記が非常に神話的な言葉遣いで語ったことと同じことであります。創世記第3章、蛇の誘惑の結果として人間の中に入り込んだ罪というのは、その目が開け神のように善悪を自分で判断できるものとなったということなのでありました。このことは今やエデンの外に住む者になった者にとっては生きるための必須条件であると言えるかもしれません。判断せずに生きていくことなんてどうしてできるのか、できやしないじゃないか。もしも判断せずに生きていくなら食い物にされて終わりじゃないか。生きるための必須条件と言える私たちの存在そのものに食い入っているあり方であると思います。そのことを我々は悪いことだとも思っていないのであります。けれどもまさにそのような自我がここで悪魔とその子らの特徴であるとシエスに言われてしまうのであります。なぜならばそれは神から使わされた方である主イエスの言葉が気に入らなければその方を殺そうとする善悪の判断だからであります。そしてその時、もちろんその判断を下す時、自分が悪いことをしているなどということは思ってもいないのです。正しいことをしていると信じ込んでいる、神の御心に従っているとさえ彼らが信じきっていたのだということは、私たちが福音書を読みながら 嫌というほど見せつけられることであります。つまり39節や41節のシュエスに対する彼らの抗議の言葉の通り、神より使わされたシュエスの言葉に逆らってでも、自分たちは信仰の父祖アブラハムの子孫である、神を父として持つものだ、自分は神に従っているものだ、神の子だと信じて疑わないのであります。しかしそれは悪魔を父として持つ者の特徴として自分勝手に語っているのに過ぎないのだとシュエスは厳しくおっしゃる。逃れようもないほどに深く深くその存在に食い入ってしまったこの罪の在り方を前にして、シュエスは厳しい厳しい言葉をおっしゃった。私の言っている言葉がなぜわからないのか。それはあなた方の父が悪魔であって自我から語っているからだ。あなた方が聞かず私を愛さないのは神から出たものではないので真理を愛せないからだ。このように語られてしまった者の心の内には殺意が芽生えてしまってもしょうがない。私たちがそう納得してしまう、共感してしまう厳しいシュエスの言葉でありました。けれども最初に申し上げました通り、このシュエスというお方が今ここにいてこのような厳しい言葉を語られること、しかしそれは天の父の一人子を世に賜るほどの愛のうちに語られていることに変わりはないのであります。そうであればこれは単なる裁きの言葉でもなければ、まして有罪の宣告でもありません。道徳の言葉であります。その大切なヒナを三つ翼の陰に隠そうとする母鳥のように、ご自分の民を滅びから救おうと集めるためだけに世に来られた救い主が、その民を集めても集めてもその端から散っていく者たちの姿を見ながら胸が押しつぶされそうになりながら語る嘆きの言葉であります。神があなた方の父であれば、あなたたちは私を愛するはずではないか。それなのに私の言っていることがなぜわからないんだ。私は真理を語っているのになぜ私を信じないのか。なぜあなたたちは私を殺そうとしているのか。こんなふうに強く嘆かれるお方は、どうして信じないのか。どうして愛さないのか、どうして殺そうとしているのか、実はよくご存知なのです。語っても語っても響くはずがないこと、響いたところでそれは殺意に至るほかないことをよくご存知なのです。それにもかかわらずなぜ嘆くのか。それはこのお方が私たち世にあるものを諦めきることができず、私たち自我から語るものと関わり合うことをおやめにならない、そしてこれから先ももっともっと先に突き進んでいかれるからです。昨日私は北陸学院小学校のクリスマス礼拝に出席いたしました。保護者の一人として出席いたしました。私たちの教会学校に出席している今日の CS クリスマス礼拝にも出てくれたたくさんの子どもたちがページェントを演じたり、聖歌隊の賛美をしたり、ハンドベルの演奏をしたり、楽しい楽しいクリスマスの祝いの時が与えられました。 このクリスマスでは私も何年か前説教の担当いたしましたが、近隣の牧師が説教者として必ず呼ばれます。で、今年は白衣教会の内条めぐみ牧師が奉仕されました。内条牧師の説教は本当に子供に対して分かりやすい説教で、しかもただ分かりやすいだけじゃなくて、まっすぐに十字架をお語りになる説教でありました。内条牧師はまあ、大体こういうことをおっしゃいました。今日は子供に尋ねたので、多分そんな感じだったって言ってたので、まあ、間違いはないと思います。今私たちはアドベントの時を過ごしている。アドベントという言葉は私たちがよく知るアドベンチャー、冒険という言葉の元になったラテン語だった。クリスマス物語に登場する羊飼いたちや博士たちはまさにベツレヘムに向けて救い主を探しに行くアドベンチャー、冒険に出た。とうとうその幼子に会って本当に嬉しかった。本当に嬉しかったから博士たちは自分たちが持っている宝を捧げた、もっと素晴らしい宝に出会ったから。でも実は最初のクリスマスにおいて博士たちや羊飼いたちよりももっともっと大きな冒険をした方がいた。それは誰か。このベツレヘムにお生まれになった幼子こそ実はもっともっと大きな冒険をした方であった。危険な冒険、命を懸けた冒険、本当に命を注ぎ尽くした冒険、私たちの罪を取り除くためにこの世にお生まれになり十字架に至ることになる冒険をなされたんだ。その説教を聞きながら、アドベントの期間というのは主イエスがお生まれになったクリスマスを超えて続いたのだな、とそう思わされております。いや、むしろそこからこそ主イエスの危険な冒険は始まったんだ、そう思い巡らしています。今日共にお読みしたところ、ここもまたその主イエスの危険な旅の一場面であったのだと思わされています。こんなに厳しい言葉を語らなければならなかったほどに危険な危険な、そういう場面に主は出くわさなければならなかったけれども、その厳しい言葉もまた福音書の結論ではなく、主イエスの冒険の帰結ではなく、まだこれは途上の言葉であったのであります。そしてまさに主イエスの冒険がこの時を超えてさらに続いていく、進んでいくというのは、なぜかまさにこのような悪魔のことしか言いようのない人間のために、主イエスはその冒険をここで終えるわけにはいかなかったのであります。私がここに来ているのにあなたたちは私の言葉を聞かないね、あなたたちが聞かないのは神に属していないからだ。しかし、だからこそ私はやってきた。だからこそ私はなお先に進まなければならない。そういう主イエスの言葉を今日の箇所から私たちは聞き取ることが許されているのだと思います。主イエスはなお冒険を続けられる。そして主イエスの冒険の目的とは、他の冒険者たちの冒険と同じようにやはり宝を目指したものでありました。ただし主イエスが求めた宝は宝石でも名声でもありませんでした。主イエスの探し求めた宝、それはご自身の目の前におられる 我々人間でありました。主イエスの十字架による救いというのは、代々の教会によってさまざまな豊かな言葉で表現されてまいりました。中でも最も古い表現の一つとして、この方がその十字架によって私たち人間を悪魔のものから神のものへと買い取った、分取った、悪魔との戦いに勝利され、私たちをご自身のもの、父のものとして勝ち取ってくださったという理解があります。主イエスがいよいよ突き進まれるために、お前たちは悪魔の子だと、そう厳しく宣言される者たちは悪魔の子のままであることはできないのであります。主イエスが突き進まれるゆえに、やがて神の子とされるのであります。それゆえ、今日の箇所で語られました激しく厳しい主イエスの言葉に我々は驚きながら、けれども私たちはこの激しい言葉を、激しい招きの言葉、何とかして私たちを得ようとする神の情熱のほとばしり、愛の激しさを持つ言葉だと聞くことが許されているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたが御子をお使わしになったにもかかわらず、その方を信じることができるかできないか、その方がまことに神の子であるかどうか疑いながらしか近づくこともできない私たちでありますけれども、けれどもそのようなものを見捨てることなく、このような私たちを悪魔から分取るために、十字架におかかりになった御子イエス・キリストであったことを心より感謝いたします。その御子のゆえに、今私たちが何を信じ、何を覚え、どう疑おうとも、すでに全くあなたのものとして買い取られ、あなたの宝と数えられている私たちなのであることを感謝いたします。どうぞこのクリスマス、もう一度私たちにこのことを思い起こさせてください。そのことをまだ知らない者たちがいたら、あなたの姿がこの中にあると私たちの言葉を通して語ることができますように、そして共に御子のものとされた喜びを祝い合うことができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。